誰一人見捨てない白筆伝道師です。
私が大学生だった時代の頃でありますが、海外のボランティア団体に所属しておりまして、フィリピンやネパールなどに行く活動をしておりました。海外で支援活動というものをしておりますと、その活動を通してですね、いろんな方たちとこう出会いますので、非常に豊かな学びをしていたわけでありますが、その中でたまにですね、自分が支援者であって相手が非支援者だという二極的なこの枠組みの中で現地に入り込んでいく私たちがぶつかる壁といいますか、そういうものに出会うことがよくあったことを思い出します。私が所属いたしました団体はですね、国際 NGO 団体として世界的には有名でありますハビタットという団体でございました。皆さんハビタットご存知でしょうか。実は日本ではあまり有名ではないと言われています。アメリカであれば元アメリカの大統領でありましたオバマ大統領、俳優のブラッド・ピット、まあ、日本人でもアスリートでは、何ですけれど、サッカー選手の 中田英寿とかですかね、そういう選手などもその活動に参加しているということですね。世界中から認知されている団体ではあるんですけれども、日本ではなぜかあまり有名ではない。このハビタットを一言で言うなればですね、家のない方たちに格安のローンを組んで、その家主となるホームオーナーさんと一緒に、ホームオーナーさんが一緒にその家を作る、その活動をこう続けていくことで、住居のない方たちに住居が与えられるなっていくんだっていうプロセスで、延べ数百万棟も世界中に作っているような、そのような団体でございました。私たちが行った場所は主にフィリピンが多かったのですが、フィリピンと言いますとコンクリートブロックをこう積み上げて作っていくタイプの、その土地その風土に合った建築方法をされて選ばれることがよくありました。当然私たちの日本人がですね、大学生がしかもボランティアで参加するということは、プロの建築技術当然持ち合わせていないんですね。ですからできることは非常に限られていましたし、またたった 2週間から3週間程度しか現地にいることはできませんので、家を作る最初から最後まで一緒にいるということはできないわけであります。しかしそういう限られた時間の中でですね、ホームオーナーさんと一緒にこう単純な仕事ではありましたけれども、ある日はコンクリートが搬入されてきたらコンクリートブロックをトラックから下ろして現場の近くまで運ぶですとか、あるいはそのコンクリートブロックを重ねたものをですね、こうセメントで塗り固めるためのセメントを砂と水と粉をかき混ぜてそのセメントを作るですとか、そのような作業をしてですね、2週間を過ごすわけであります。やはりこういうような現実、私たちが何もすることができないというこういう現実、そういったものにぶち当たることで、一番最初に大学を出発したときは、よし家建てるぞっていうみんなでね、こう意気込んでいく気持ちというものが、現地に行く間にこうどんどんどんどん自分たちが逆に無力なんではないか、むしろ私たちが夜な夜なホームオーナーさんとその家族と語り合う中でコミュニケーションをしたりさ、ご飯を取ったりしている中で、むしろ彼らの貧困の理由っていうのを、彼ら自身の問題ではなくて社会が作り出していくものであって、むしろその社会には遠い海を隔てた向こう側、日本のこの私たち、その活動が非常に彼らをその搾取構造の中に陥れてしまっていってるのではないかと感じさせられるようなところまで行ってしまうわけであります。こうしたことを繰り返していくうちに我々の自信がですね、どんどんどんどん失われていくんですが、ただ唯一の救いはそのホームオーナーさんたちが来てくれてありがとうと言ってくれるその言葉でございました。このように一つの場所にですね、ハビタットは家を建てていくんですが、そうしますと家が集まると村ができます。しばらく生活した方々が今どのように生活なさっているのか、現地のコーディネーターにお願いしまして、自分たちが建てているサイトじゃなくてですね、現場ではなくて ちょっと離れたところにあるすでに立ち終わった村ができているところ、そこを見せてくれないかというお願いに来ました。現地のコーディネーターは OK ということで、早速その隣の村に訪問しに行くわけでありますけれども、そこに行って少し衝撃な光景を目にいたしました。その村にはたくさんの空き家があったのです。ホームオーナーはローンを返済することができず、家を維持することができなかったと、そのような厳しい現実に再びさらされてしまったという話でございました。都市の郊外は土地が安いということで村が建つのですが、逆に言うと仕事が少ない、仕事が欲しければまた都市に戻らなければならない、そのような循環の中に我々は家だけを作っても何も支援と言えるようなことはしてなかったのではないか、そのような現実にまた気がつかされまして、その日の夜の私たちのミーティングというのはもうこれまでに経験したことのないような重たい雰囲気になったことを今でも覚えています。このような経験を振り返るときに、中国の哲学者の老子の言葉を思い出します。飢えている人がいるときに魚を与えるのか、または魚の釣り方を教えるか、仮にその方に魚を与えた場合、その方は一時の満腹をもたらしますが、その翌日には今日と変わらない全く厳しい現実が待ち受けているわけであります。さらにお願いして魚をもらうことができた人は、翌日からまた魚をくださる方を探しに行くのだと思うのです。そして次は文句を言わず口角を垂れない人に、ただ自分の欲求を満たすために会話をしたり、あの手この手で自分のその食欲であったり欲求を満たそうとしていくのではないかと思うのです。まさに自分の欲求のために生きている、そのような状態に陥ってしまう、そんな可能性のある行動が危惧されていたのではないのかなというふうに思うわけであります。さて本日の聖書箇所では、群衆がパンをくださいと求めるところから始まり、即座にイエスが私が命のパンであるというふうにお答えする場面から始まります。いきなりパンをください、私が命のパンである、少し少々唐突なような気もしなくはありませんか。このやはり聖書箇所もですね、少し前と後ろ視野を広げてみますと全体像が見えてくるわけであります。この会話へと至る前にですね、ここで登場している群衆とイエスの間にどのような物語があったのか一度紹介したいと思います。本日の聖書箇所、少し前というか6章の冒頭ですね、ものすごく有名な出来事をイエスは起こされています。まずはイエスはガリラヤ湖周辺にいたというふうに書かれているわけでありますけれども、このガリラヤ湖ですが、ガリラヤ湖周辺で活動していたというところの次にですね、杉越の祭り近づいていたという言葉が書かれているんです。でこの杉越の祭りというものがですね、当時のユダヤ教の人々にとってものすごく最大に重要なイベントだったということを、ここは覚えておきたいポイントであります。その杉越の祭りとは、イスラエルの民がモーセが出エジプトによってですね、約束の地へと導かれたことを記念する、そのようなお祭りであります。つまり出エジプトの出来事というのは、ユダヤの人々にとって抑圧からの解放、もう一つがイスラエルの民全体が神との救いの契約の関係に立ち返ったという記念のことなのであります。ものすごく喜ばしいことです。そしてその当時、この杉越の祭りというのは一般的にエルサレム神殿で供物を捧げることが最大の礼拝の表れだと考えられていました。しかしイエスはこの杉越の祭りが近づいてこられたので、あえてエルサレムから離れて行ってガリラヤに行ったと書かれているんです。なぜでしょうか。イスラエルでは、エルサレムでは多くの人が集まっているに違いありません。イエスだって神を 礼拝したかったのではないかと思うのでありますが、実はこのガリラヤ湖はエルサレムから130キロぐらいも離れているということもありました。ここから名古屋ぐらいまでの距離、徒歩で歩けば数日を要し、往復では約1週間程度かかると考えられています。つまり一部の裕福な家のものでなければエルサレム神殿でのお祭りに行くことはかなわなかったと言われているわけです。ガリラヤの地方に住む方々にとっては、この神の救いとは、エルサレム神殿で預かれる神の救いとは、裕福な恵まれた者たちのものであって、民衆の私たちのためにあるものではない、私たちの罪は決して許されることがないという感情だけがそこに残っていたと言われています。イエスはそのような人々のためにガリラヤで活動されたのだというのです。神を信じない者たちのために、どうせ罪人だと捨て鉢になって生きている人たちのために、神の愛が何であるかを、どのように生きるべきかを説くために、イエスはガリラヤへと向かわれたのであります。イエスは6章の前半でこのようなガリラヤの人々に、まず5つのパンと2匹の魚を5000人の人々に分け与え、そのような奇跡をされたと言われています。その後、湖の上を歩くという奇跡もお見せになられました。しかし本日の聖書箇所と非常に強い結びつきがあるのは、このパンと魚の5000人給食と呼ばれる物語でございます。本日の6章34節でイエスに対してパンを与えてくださいというふうに近づいていった群衆は、まさにこの6章の冒頭でイエスよりパンを分け与えられた5000人の人々が対象なのであります。この奇跡を経験した彼らはイエスを大預言者だ、そのように褒めたたえておりました。しかしイエスはご存知でした。群衆のその目に映っているものはイエスでもなく神でもなくパンであること。なぜなら、出エジプトでもモーセが神から必要な数をマナを与えられると、そのように言われておきながら、また必要な時には与えるよと、そのように言われておきながら、我先にと奪い合い喧嘩をし、少しでも人より多くのものを必死に手に入れようとする人間の様が描き出されていたのです。そしてマナが与えられたからといって満足はしませんでした。次は水が、喉が渇いたといってモーセに迫り来る、そのイスラエルの民、私たちも同じ問題が今問われているのではないかと思うのであります。私たち、幸い今の日本では飢餓で苦しむということがなかなか少ないでしょう。もしかしたらそういう形でいらっしゃるかもしれない。でもなかなか少ないでしょう。しかし私たちはこの日常において何かを独占しようとしてはいないでしょうか。必要以上であると分かりつつも、他人より少しでも多いものを何か多く所有していたいという気持ちに、感情に駆られることはないでしょうか。だからイエスは私たちにこのように言うのです。本日の36節、前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。イエスはパンが再び人々を我欲のサイクルへと誘うことを知っていました。パンは彼らの目を曇らせてしていくことを知っておられました。イエスは彼らにパンを与えはしましたが、イエスは単にその5000人の方たちを満腹にしたかったのではないのであります。イエスは38節でこのように教えます。自分の意思を行うためではなく、私を使わしになった方の御心を行うためである。イエスはご自身の力を見せびらかしたいのでもなく、 ただ単に人々を満腹にしたかったわけでもないのです。イエスは主なる神の力を見てほしいと私たちに願ったというのです。その神の力に触れた人々がエルサレム神殿に行かずとも、このガリラヤの地で主なる神への信仰に立ち返ること、そのことで救いに預かれるという本質を理解してほしいと願い、奇跡を行っていたというのであります。イエスは続けてこのようにおっしゃりました。39節で、その私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。イエスの目の前にはモーセの時から数えて1300年後の民がいるわけでありますが、その時モーセに食べ物を与えてくださいと詰め寄ったイスラエルの人々と全く同じ顔をした群衆のいたことでしょう。主なる神の御心、それを行うためだという話を聞きながらも、人々はイエスではなくパンを見つめているのであります。パンを見てイエスと神である、そこに思いを馳せることができないのであります。それでもなおイエスは私たちに一人も失わないで、誰一人欠けることなく救いに預かれるようにするとおっしゃってくださるのです。イエスが5000人にパンと魚を分け与えた時の本当の奇跡とは、人々を満腹にさせたことではないというふうに私は思うのです。人々が本当に気づいてほしかったその奇跡とは、実は満腹になる前に起きていたのではないかと思うのです。それはたった5つのパンと2匹の魚というわずかなものを5000人の人たちが静かに分けていったというプロセスであります。モーセにイエスにパンをくれパンをくれと言っている、まさにその言っている人々がつい先日の5000人給食の時には静かにそのパンを分け与えて分かち合っていたというのです。ほんの一瞬の出来事だったかもしれません。しかし人々が、あの人々が5つのたった5つしかないパンを分かち合おうとする、そのところに、その瞬間にこそイエスが表したい本当の奇跡、つまりは隣人愛の本質が示されているのではないかと思うのであります。聖書は私たちに本当の愛が何であるかを語ってくれています。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。しかし多くの場合、私たちはこのガリラヤの群衆と同様にそうすることはできないのであります。私たちは苦しいと思うとき、私たちは辛いと思うときに、主よ、そのパンをいつも私に与えてください、主よ、どうかあなたの救いを私にもたらしてください、そのように祈ることでしょう。しかしイエスはそのような信仰の薄い私たちですら誰一人見捨てない、そのようにおっしゃってくださっているのです。なんという喜び、なんという希望でありましょうか。私たちはすでに与えられていることに気がつかなくてはならないと思うのであります。イエスは私たちのその罪を背負い十字架につけられて、私たちのために復活をなさって、その救いの御業を完成されておられます。イエスの救いと福音は決して尽きぬことのないものです。決して乾くことのない命のパンであるのです。イエスは他の聖書箇所でこのようにおっしゃっています。 信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。あなた方の天の父はこれからのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。お祈りいたします。天におられます主よ、今朝ここに集まりあなたのことを覚え賛美できることを感謝いたします。私たちは気がつけば目の前にあるパンを求め、水を求め、あなたに救いを求めていきます。しかしあなたの本当の御業の本質を見るとき、あなたからいただいた愛に感謝をし、その愛を周りの方々と分かち合うそのプロセスにあるということを本日気づかせていただきました。どうか主よ、弱い私たちに伴ってください。今日より始まる1週間、どうぞあなたの御旨にかなう働きができるようにお支えください。この小さき祈り、主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。